先週私とよしこ先生は月曜から水曜にかけて鹿児島県の7つの教会を訪問し、牧師先生やご婦人と会い、7つの本質を伝え、コーチングセミナーの案内をしました。鹿児島では牧師のネットワークがすでにできており、定期的に集まり祈り会をしているとのこと。この度私が伝えた7つの本質に、全ての先生方が共感してくださり、そのうち何人かはセミナーにも参加する意向を示してくださいました。まもなくすれば鹿児島でもコーチングセミナーが催される雰囲気でした。皆さんのお祈りに感謝いたします。それと私にとってもう一つ、嬉しいことがあり、それはアメリカのテレビドラマ大草原の小さな家がこの度NHKBS 放送で再放送されることになり、先週からスタートしました。毎週水曜日の朝放映されるようです。これはローラ・インガラスの日記に基づくアメリカ開拓時代のインガラス一家の信仰と生活を描いたとても良いドラマです。どうぞ関心のある方はどうぞ見てください。それではこの朝、聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに使徒の働き第2章を開いてください。今日は代表して野村さつき姉妹に読んでいただきます。では野村姉妹、2章の32から33節、聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。では2章32、33読んでください。
神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから神の右に挙げられたイエスが、御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。ですから神の右に挙げられたイエスが、御父から約束された聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。本日はクリスマス復活祭と並ぶキリスト教三大祭りの一つ、ペンテコステ五旬節とも言います。礼拝です。ペンテコステというのは第50という意味、イエス様の復活から50日目という意味です。今読んだところ33節ですが、イエスキリストの復活昇天の後、それから10日後120名の弟子たちの上に聖霊が下られ、この日に教会が誕生しました。今日は教会の誕生日なのです。ですね、誕生日を祝いするのです。ペンテコステの日以来、私たちは、皆さん週報を見てください。右のページの真ん中のところ、今7つの時代に生きています。第1、今は終わりの時代です。今は聖霊の時代です。今は教会の時代です。今は宣教の時代です。今は恵みにより信仰によって救われる時代です。今は万人祭司の時代です。そして今は敬虚の時代です。私たちはこの時代に生きています。どうぞそのことを覚えておいてください。私には多くの友人、知人がいますが、どんな友人よりも親しい友がおられます。そのが聖霊様です。また私には愛する家族、子供や孫たちがいますが、家族の誰よりも親しい家族がいます。それは聖霊様です。また私にはもう結婚して45年になります。パートナーである妻がいますが、妻よりも長く親しいパートナーがいます。それは聖霊様です。聖霊様は私にとってこの地上の誰よりもですね、親しい愛するパートナーです。 私は私の人生において聖霊様を知ったことをもう何よりも幸せに思っています。聖霊様について聖書からまた私の体験からも、もう多くのことを語ることができますが、今日は分かりやすく聖霊様について7つのことをお話をいたします。どうぞ皆さん、聖霊様がどのようなお方かよく深くどうぞ知ってください。本当に素晴らしいお方です。はい、第一、聖霊様はもう一人のイエス様です。はい、ヨハネの福音書14章を開いてください。野村姉妹、16節だけ読んでください。聖書朗読者の人が読んだ後一緒にお読みいたします。16節読んでいます。
私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。
はい、聖書を開いている人お読みいたします。はい、私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつでもあなた方と共におられるためにです。ここはイエス様が最後に弟子たちに言い残された言葉。イエス様はご自分が間もなく十字架にかかり、この地上から去ることを知って、残された弟子たちに遺言を残されました。私はあなた方のために父なる神様にお願いします。そうすれば天の父なる神様は、あなた方にもう一人の助け主をお与えになります。で、ここにもう一人のとあります。実は口語訳聖書を持っている方、ここは別のとなっています、ね、これはこのペンテコステ礼拝の時私がいつも語ることです、ですね、ギリシャ語では別のという言葉が2つあります。アロスとヘテロスです、ですね、いつも実演するんです。ここでね、実演が入るんです。皆さん、ここにですね、コーヒーカップが2つあります。色も形もですね、使い用途も材質もみんな全く同じです。しかしこれとこれは別です、ですね、同じ別ので、これをアロスと言います。同じ別のアロスです。これとこれはもう全く違います。材質も用途もですね、使い方も全く違います。違う別の、これをヘテロスと言います。違う別のヘテロス、同じ別のアロスです。ここに別のというギリシャ語はアロスが使ってあります。つまりイエス様と聖霊様は全く同じ別のお方であるということです。このことをよく覚えてください。ですから野村姉妹、ヨハン17節の最初の1行だけ読んでください。
その方は真理の御霊です。
はい。その方は真理の御霊。もう一人の助け主というのは真理の御霊で、つまり聖霊であると書いてあります。イエス様と聖霊様はアロス、全く同じ別の同質の、ゆえにですね、イエス様と聖霊様は全く同じお方、聖霊様はもう一人のイエス様なのです、ですね、はい、このことをよく知ってください、はい、で2番目に行きま す, です、ね、ここに聖霊様はですね、助け主です。もう一人の助け主と書いてありま す, です、ね、でここに聖霊のことを助け主とあり、下の米印にですね、の下にパラクレイトスと欄外に書いてあります。宮本教団が今日パラクレイトス、なぜか知りませんが、思いの中に夢の中に出てきた言葉です。パラクレイトスです。このパラというクレイトスというのはギリシャ語ですね。パラというのはそばにとか傍らにという意味です。そばにという意味です。 実はクレイトスというのは弁護士という意味なのです。パラクレイトス、助けるために、援助のために呼ばれた人、取りなしてくれる人、いつも私のそばにいて私を助けてくださる人という意味がパラクレイトスです。聖霊様はパラクレイトス。実は英語訳はここではですね、カンフォーター、カンフォーター。カンフォートっていうのは気持ちがいいとか慰めるっていうんですね。英語訳ではカンフォーター、慰める人、慰めとなる人と表しています。聖霊様は助け主であり慰め主でもあるのです。そのことは第二コリント1章の4節、私だけ読み出します。こう書いてあります。神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいます。こうして私たちも自分自身が神から受ける慰めによって、どのような苦しみの中にいる人をも慰めることができるのです。私たちがつらい立場にあった時にですね、傷ついた時に、聖霊は私たちを慰めてくださるお方であると聖書はあります。で、私たちは聖霊によって慰められるゆえに、他に苦しんでいる人をも慰めることができるのですと御言葉にあるのです。聖霊は慰め主でもあります。聖霊様は御霊姉妹、いつも皆さんと共にいて皆さんを慰めてくださる、また助けてくださるお方。聖霊様は全能の神様です。どんなことでも聖霊にできないことはありません。ですから皆さんが何かをするとき、必ず聖霊様助けてくださいとですね、お願いすれば必ず助けてくださいます。車を運転するときもですね、仕事をするときも、聖書を読むときもですね、このように説教するときも、私はいつも聖霊様助けてくださいとお願いして説教をします。あなたが自分の力ではできないことをやろうとするとき、難しいことをやろうとするときですね、聖霊様助けてくださいとお願いすれば必ず助けてくださいます。また聖霊ができないことは何一つありません。聖霊は全能の神様だからです。聖霊様はですね、お願いしたら喜んで助けてくださいますですね。聖霊様は助け主、そして慰め主です。はい、3番目に行きます。では野村姉妹、ヨハネの福音書の14章17節、今開いていると思いますが、初めからもう一回17節だけ読んでください。
その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです、
はい、この1節17節だけでその方と5回記されています。その方、つまり聖霊様は人格です。まあ神様ですから神格と言ったらいいかもしれませんが、人格を持っておられる神様だ、お方だということです。この人格をギリシャ語でペルソナと言います。ここからパーソンというですね、英語が生まれ、人という単語が生まれました。巨霊姉妹、聖霊様は皆さんと同じ人格を持っておられる神様です。よく知ってください。聖霊は人格者ですですね。ですから私は聖霊様という様をつけるんです。人格者だからです。物のような何か現象のようなお方ではありません。人格をやるペルソナを持っている人が望むことは何でしょうか。で、それは交わりです。人格を持っている人は無視されると傷つき悲しみます、ね、人格者が求めることは交わりなんです、ね、無視されることを本当に嫌いですね、傷つきます。はい、一箇所聖書を開きます。エペソビトへの手紙、ここに何かを開いて、挟んで4章を開いてください。 じゃあ何箇所かお読みいたしますが、野村姉妹エペソ4章の29、30節をまず読んでください。
神の聖霊を悲しませてはいけません。あなた方は贖いの日のために聖霊によって勝因を押されているのです。
皆さんは内側に聖霊というですね、勝因バーンとですね、これは焼き印のことです。押されています。ですから神の聖霊を悲しませてはいけませんと書いてあります。人格者である聖霊は悲しまれるのです。また喜びもされるのです。ですね、神の聖霊を悲しませてはいけません。聖霊はどんな時に悲しまれるのでしょうか。前の29節読んでください。
悪い言葉を一切口から出してはいけません。ただ必要な時、人の徳を養うのに役立つ言葉を話し、聞く人に恵みを与えなさい。
悪い言葉を一切口から出してはいけません。皆さんが悪い言葉を発する時にですね、人を裁いたり呪ったり人の悪口を言ってはいけません。皆さんが悪い言葉を話すとき、聖霊は悲しまれると書いてます。悪い言葉を一切口に出してはいけません。はい、少し飛んで5章の3、4読んでください。
あなた方の間では聖徒にふさわしく、不貧困もどんな汚れもまたむさぼりも口にすることさえいけません。またみだらなことや愚かな話や下品な冗談を避けなさい。そのようなことはよくないことです。むしろ感謝しなさい。
もう一度私を読みいたします。よく覚えてください。あなた方の間では聖徒にふさわしく、皆さんは尊き血潮によってあがなわれた神様の子供です。ですから不貧困もどんな汚れもまたむさぼりも口にすることさえいけません。またみだらなことや愚かな話や下品な冗談を避けなさい。そのようなことはよくないことです。むしろ感謝しなさい。悪い言葉を一切口に出さないことです。聖霊が悲しまれるからです。ですね、はい。みだらことや汚れや下品な冗談、愚かな話を口から出さないように、聖霊は悲しまれ、皆さんも汚れることになります。巨霊姉妹、聖霊様は清い清い清いお方、永遠の清さを持っておられる人格を持った全能の神様なのです。もう一度言います。聖霊様は清い清い清いお方、永遠の清さを持っておられる人格を持った全能の神様です。もう本当に聖霊って不思議なお方なんです。ですね、はい、しかし素晴らしいお方です。はい、で第4番目に行きますですね。もう一度ヨハネの14章の17節に戻ります。途中からお読みいたします。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。聖霊は今どこにおられるのでしょうか。ここにはその方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるとあります。クレシマエ、聖霊様はこの宇宙あまねくどこにでもおられます。実は宇宙より聖霊様の方が大きいのです。広いのです。皆さん、あのですね、神様は無限ですね。もう無限です。限界がありません。無限の神様が神の国という領域をお作りになったんです。神の国をお作りになりました。その神の御国の中に宇宙があるんですですね。その宇宙の中に地球や銀河系やいろんなものがあるんです。そしてこの神の御国の中に聖霊は満ち満ちておられますから、聖霊は宇宙よりも広いお方なんです。だからもうどこでも、もうあまねく宇宙のどこにでもおられます。そのことを詩編の記者は139編でこう言いました。私はあなたの 御霊から離れてどこへ行けましょう。私はあなたの御前を離れてどこへ逃れましょう。たとえ私が天に昇ってもそこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます。私が暁の翼を買って海の果てに住んでも、そこでもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捕らえます。あなたの御霊から離れてどこへ行くことができましょうか。そんな場所はありませんと詩編の記者が139編で語っています。聖霊は宇宙あまねくどこにでもおられます。またここではですね、聖霊様は共に私たちと住むお方だと書いてある。生活を一緒にするお方ですですね。いつも兄弟姉妹皆さんと生活を共にしておられます。そして皆さんの生活のどんな些細なことも知っておられですね、また関わっておられます。聖書にはあなたの髪の毛も全部数えられていると書いてあります、ね、皆さんはいつも聖霊様の中、聖霊の中にいるのです、はい、第一コリント三章の16節を開いてください。では野村姉妹、コリント人への第一の手紙三章十六節読んでください。
あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか、
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします、はい、あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。このですね、宇宙あまねくおられる聖霊様が今度は私たちの中に入ってきてくださいました。私たちがまだ未信者、イエス・キリスト様を受け入れていない時、聖霊様はですね、私たちの外におられ、いつもですね、私たちの耳元にイエス様がキリストですよ、イエスがキリストですよと語りかけ続けてくださいました。しかし私たちは他のことに気を取られて、聖霊様のその声をですね、常に無視してきました、ね、しかしながら人生のある時、人生に行き詰まり、問題が起こった、自分の心を見る時に、人生を振り返る時にですね、この聖霊の声に耳を傾け、イエス様が私の罪の身代わりに十字架にかかり、死んで葬られ3日目によみがえられたことを知って、イエス・キリストを信じ救われ、信じ告白をしました。その瞬間、イエスの十字架の血がですね、私たちの犯した過去の罪を全部清めで、ね、取り除き、清くなった私たちの心に神様は聖霊を使わせてくださいました。私たちのうちに聖霊をですね、中に留めてくださいました。そして信じる者すべてに聖霊は私たちのうちに留まってくださり、皆さんは聖霊を宿す神の宮となりました。皆さんの体は神殿なのです。神の宮です。中に神、聖霊が住まわっておられるのです。兄弟姉妹、これは本当に本当にですね、もう恐れ多いことなのです。もう本当に恐れ多いことなのです。皆さんはですね、神様を宿しているんですですね、うちに。皆さんは仮にですね、まあお金1万円ぐらい持ってたら大して気にしませんね。100万円持ってたらですね、あ、100万円持ってるってこういう格好するかもしれないですね。もう1億円持ってたらもうしがみついてこうしてですね、守るかもしれませんね。皆さんのうちにおられるですね、お方は神様なのです。1億円のそんなもんじゃないのです。あなたは全能の神様を宿しています。そんならもっともっとですね、うちにおられる方にあなたは注意を払うべきではないでしょうかですね。 もう100万円でもまだあったというふうに触ってみるでしょうですね。神様を宿しているんです、ね、そのことにどうぞ目が開かれるようにイエスの皆によって祝福いたします。兄弟姉妹、これは本当に恐れ多いこと。皆さんはこの宇宙をお作りになった全能の神様をうちに宿しています、はい、エペソビトへの手紙に移ります。1章の14節です。では野村姉妹読みます。読んでください。その後に聖書を開いている人一緒にお読みいたします。エペソビトへの手紙1章の14節です。
読んでください。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。
聖書を開いている人お読みいたします。はい。聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であられます。これは神の民の贖いのためであり、神の栄光が褒めたたえられるためです。皆さんのうちに聖霊がおられること、これが皆さんが今ですね、神の国に入るですねための証拠というかですね、確証です。ここに保証とありますが、これはギリシャ語でアラボーンといい、手付金という意味です。皆さんは何か契約してですね、土地でも何でも契約するとき内金払いますよね、手付金を払います。聖霊は手付金だという意味なんです。つまり神様はですね、私たちを天国に連れていくためのですね、手付金として聖霊を置いたよと、入れたよとおっしゃるわけです。やがて私たちがこの地上の人生を終わった時、完全な天国に入ります。しかし聖霊はですね、私たちが天国を今この地上で今から味わうことができるですね、ちょうど前味を味わうことができる手付金だと聖書は言うのです。神様は私たちを買い取ってくださって、手付金として聖霊を私たちに注いでくださったということです、はい、やがてこの地上が終わったら、私たちは常に手付金を神様が払ってくださってますのでですね、完全な天国へとですね、買い戻されていきます、はい、では5番目に行きます。ヨハネの福音書14章に戻りましょう。では野村姉妹、1行目をもう一回読んでください。
14章17節
ですね。1行目、
その方は真理の御霊です。
はい、そこまでです。では私たちのうちにおられる聖霊はどのようなことをなさるのでしょうか。4つ申し上げます。あ、ごめんなさい、5つ申し上げます。ここでね、その方は真理の御霊とあります。はい、では野村姉妹、少し飛んで同じヨハネの福音書16章の13節読んでください。16章の13節、はい、
人がその友のために命を、
ごめんなさい、16章の13節、失
礼しました。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。
真理の御霊である聖霊様は、私たちをすべての真理に導いてくださいます。この聖書は誰が書いたか、聖霊がお書きになりました。ですから聖書全体は真理の言葉です。聖霊様は父なる神様の御心をよく知っておられ、父なる神様の御言葉をですね、いつも語られます。聖霊は私たちを真理に導くお方であるということ。はい、2つ目、はい、15章の、同じヨハネ15章の26節読んでください。
私が父のもとから使わす助け主、すなわち 父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。
聖霊の2番目の働きはイエス様について証しをする。つまりイエス様がどのようなお方かを私たちに教えてくださるお方であるということです。今日ですね、聖霊はですね、とてもとても控えめなお方です。謙遜なお方です。自分を前に出されないのです。いつもイエス様を前面に出され、イエス様がこういうお方ですよ、イエス様はこういうお方ですよ、イエス様をいつも私たちに見せるように聖霊はですね、後ろからですね働いてくださるお方です。聖霊はイエス様がどんなお方かをいつも私たちに教えてくださるお方です。ですね。これが2番目ですね。ですから私たちは聖霊様によってイエス様のことをよく知るのです、はい、で3つ目、14章の26節読んでください。
しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。
聖霊は私たちにすべてのことを教え、またイエス様が語られたことを思い起こさせてくださるところに書いてあります。兄弟姉妹が聖書をですね、たくさん心にたくさん聖書の御言葉を蓄えていますですね。聖書を読んで心に蓄えるときにですね、必要な時に、問題がある時にですね、御心を求める時に聖霊がその中の一つをポッとつまんで、あなたの今の状態の解決の言葉はこれですよ、聖霊が一つつまんでですね、あなたに思い起こさせてくださるって書いてある。聖霊は神の御言葉から御心を示すためにイエス様の語られたことを思い起こさせてくださるお方だと、そういうことなんですね、はい。ですから聖書の御言葉を一番いつもたくさん蓄えておいてください。それだけ聖霊は豊かにあなたを導くことがおできになるわけですから、はい。で4番目、16章の14節を読んでください。
あなた方が私を選ん、
ごめんなさい、16章の14節、
御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからです、
はい、聖霊はイエス様の栄光を表すと書いてある。聖霊様はイエス様ってなんて素晴らしいお方でしょうということをいつも私たちに示されますということです。イエス様の神イエス様にですね、栄光を期するようにいつも働かれます。御霊は私の栄光を表します。私のものを受けてあなた方に知らせるからですですね。イエス様ってなんて素晴らしいお方でしょう。いつもイエス様に栄光を期すようにですね、イエス様の栄光を表してくださるお方、これが聖霊様です、はい。最後5番目、14章の18節を読んでください。
私はあなた方を捨てて孤児にはしません。私はあなた方のところに戻ってくるのです、
はい、聖霊様は皆さんから離れて皆さんを一人ぼっちですね、あなたを捨てて孤児にされることは絶対にありません。聖霊はあなたを捨ててあなたから離れることは絶対にありません。まあ、皆さんが罪を犯したとき少しですね、こう離れられますですね、ごめんなさいですね。聖霊はですね、皆さんが罪を犯したとき悲しまれますけど、あなたから離れることはありませんですね。イエス様がこの地上にでね、再び来られるときまでいつも共にいて助け慰めてくださいます。私はあなたを離れて孤児にはしません。イエス様は私たちを、聖霊は私たちを見捨てることは決してなさらないお方です、はい、今5つ申し上げました、はい、じゃあ、 次は6番目に行きます。御霊の実というのがあります。 これはガラテア書の5章22節23節で、よしこ先生がいつもここを開きますので、私読みいたします。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。と書いてますね。どうでしょうか。聖霊はペルソナ、人格を持っておられる神様、皆さんのうちにおられます。この聖霊様とのこの交わりをコイノニアと言いますですね。交わりをコイノニアと言います。私たちは誰か人と交わるとですね、相手の人から影響を受けます。良くも悪くも影響を受けるわけですですね。いい人と交わればいい影響を受けますし、悪い人と交われば悪い影響を受けますですね。影響を受けます。ですから当然のこと、聖霊様と交わると聖霊の影響を受けるんです。そして聖霊、相手の人とこう似たようになっていくんです。人は人と交わると、主に交わるは赤くなると言いますけども、人は人と交わるとその人のようになります。だから良くも悪くも相手に似てくるんです。しかし聖霊様と交わると聖霊に似てくるんです。つまりイエス様に似てくる。そのイエス様に似てきた結果として、皆さんは御霊の実を結ぶって書いてある。こうそういう人格を持つ人になるんだ。愛、愛の人になります。喜び、喜びの人になります。平安、穏やかな人になります。寛容、人を許し受け入れる人になります。親切、わかりますね。善意、良いことを喜ぶ人になります。誠実、嘘をつかない真面目な人になります。柔和、穏やかな人になります。自制、自分をコントロールできるですね、人になります。これが御霊の9つの実です。聖霊と交わることによって聖霊の人格があなたの中に移されていくということです、ね、どうぞ。ですから聖霊様と交わってイエス様の人格に似るですね、兄弟姉妹となってください。これは交わりによって、ね、あなたのうちに聖霊が働き、あなたにそのような人格、身を与えてくださるということです。で最後7番目にいきます。第一コリントの12章を開いてください。はい、8から11までやります。はい、野村姉妹、第一コリント12章の8節から11節まで読んでください。第一コリント12章の8から、
はい、ある人には御霊によって知恵の言葉が与えられ、他の人には同じ御霊にかなう知識の言葉が与えられ、またある人には同じ御霊による信仰が与えられ、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられ、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には霊を見分ける力、ある人には異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。しかし同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのであって、御心のままにおのおのにそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。
はい、兄弟姉妹、神の御国の働きは、福音宣教の働きは、また教会の働きは、ね、すべて聖霊様の働きです。また聖霊様と共に働く働きです。私たちの頑張りですることではありません、ね、聖霊様っていうのは仕事の霊なんです。この天地を創造されたのは聖霊です。聖霊様はお仕事をなさる霊なのです ですね、ですから私たちが神様の御国の働きをするとき、聖霊様が上からパワーを与えてくださいます。でこれを賜物というんです、ね、でここには5つ記されていますが、もう聖書の他のところにもたくさん散りばめて書いてあります。 例えばローマ人への手紙のですね、6章から8節にはこう書いてあります。12章の6節から8節、私でお読みいたします。私たちは与えられた恵みに従って異なった賜物を持っているので、一人一人神様が与えてくださる賜物は違うんです。もしそれが預言であれば、その信仰に応じて預言しなさい。奉仕であれば奉仕、まあ、いろんな奉仕があります。教える人であれば教えなさい。勧めをする人であれば勧め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、事前を行う人には喜んでそれをしなさいと、まあ、他のところにもたくさん賜物のことは書いてあります。つまり私たちが仕事をする能力が与えられるということです。それで私たちはそれぞれ違ったものを持って神の教会で奉仕をするということになるわけです、ね、表に出て喋る人もいえば、いや私に話すのは苦手、裏方に回ってですね、コツコツとやる人もいるわけですね。みんなが同じではありませんですからですね、キリストの体ですから、さまざまな手足の機能があるように、私たちも体の部分としてですね、イエス様から与えられたあなたの働きがあります。皆さんにどういう賜物があるかちょっとテストをしてしますので、手を挙げてください。何回手を挙げても構いませんですね。今一つのシチュエーションを申し上げます。はい、パーティーがあります。パーティーが始まっています。まあ、みんながね、こう非常にこう、まあ、愉快にですね、楽しくやっています。そこにある人がケーキを持ってきましたですね、まあ、クリスマスケーキでもいいです。ところがその人がですね、つまずいて転んでしまい、ケーキを下に落としてしまいました。ケーキはもうめちゃくちゃです。このシチュエーションの場合、私が申し上げますから、まずよく聞いてください。その状況でまずあなたは何をしますか。はい、1番目、その転んだ人のところに行ってさっと行って、大丈夫、こういうことは誰にでもあるんだからねこのケーキがなくったって私たちの楽しさは変わらないから、その人を慰めに行きますか。2つ目、片付けよう、すぐですね、ほうきとちりとり持ってさっと片付けて、その場を直ちにきれいにしますか。3つ目、代わりがいる、すぐにですね買いに行きますかですね。4つ目ですねなぜこんなことが起きたんだろう、原因を追求して、二度とこのケーキがですね、人が転んでケーキを倒すことがないようにどうしたらいいだろうか、対策を考えて、そういうですね、二度と起こらないように考えますか。それとそれかですね、5つ目、そこに人みんなが集まって、このことも神様が益に変えてくださるから、皆さんこのことを感謝しましょうと、みんなをですねに話して、そこで感謝をする祈りに入りますか。5つ言いましたはい、複数回でいいから手を挙げてください。いいですね、シチュエーションは分かりましたね。はい、まずその人のところに行ってですね、私はその人を慰めるという人、手を挙げてください。おお、すごいですね。あなたは牧師の賜物があります。2つ目、すぐお掃除をして片付けるという人、手を挙げてください。まずすぐ片付ける、はいはいですね、とにかく元通りなかったようにするわけですね。あなたは奉仕の賜物があります。代わりがいる、すぐに買いに行くと思う人、はい、あなたは捧げる賜物がありますですね。分かち合う賜物があります。4つ目ですね、これはなんでこういうことが起こったんだろう、二度と起こらないためにはどうしたらいいだろう、考えて対策を取るという人いますか。はい、あなたは管理運営の賜物があります、はい、それじゃあ集まってですね、皆さんこのことも感謝しましょうと言って、みんなに感謝の祈りを導くという人、はい、あなたは指導の賜物がありま す、ね、はい、そういう 一つの場面が起こったことによってもいろんな働きがあるわけです。その中で私はどういう賜物が与えられているかということを知ってですね、あなたはそのことに励めばよいのです。みんなが同じではないということです。だから神様があなたに与えられた賜物でですね、用いてどうぞ奉仕し、それ豊かに奉仕してください。今言ったのはたった一つの例ですけどですね、これから皆さん自分の賜物が何があるか発見してください。賜物は一つ以上あります。いくつもある人もあります。一つではありません、はい、今日はペンテコステ礼拝、今から2000年前エルサレムの2階の部屋に集まっていた120名の弟子たちの上に聖霊が臨まれ、この日教会が誕生しました。今は聖霊の時代、教会の時代。今日は聖霊について7つのポイントから語りましたが、聖霊の働きはもっともっとたくさんあります。もう聖霊は本当に不思議なお方、素晴らしいお方です。どうぞこの麗しいお方聖霊様と交わり、まあ、聖霊様のことをもっともっと知って主の業に励む兄弟姉妹となりますように、イエスの名前によって祝福をいたします。ではお祈りをいたしましょう。目を閉じて今日語られるかと思い起こし反省してください。今日は聖霊はどのようなお方か、まあ、たくさんのことを話しましたから全部一度理解できたかどうか分かりませんが、そのうち一つ二つでもどうぞ皆さん理解していただければ結構。またこれ CD に取りますので繰り返し聞いて、聖霊がどのようなお方かより深く大きくですね、どうぞ理解し、聖霊様は人格者ですから交わってですね、御霊の実を豊かに結ぶ兄弟姉妹となってください。